それでは今日は神を愛するというですね、クエスチョンマークがついておりますけれども、というテーマで、お話をしたいと思います。で、今日は第1週で、今年から第1週は交わりの礼拝、第2週は宣教の礼拝、第3週は祈りの礼拝、第4週は賛美の礼拝ということで、少しずつこの特徴を持って礼拝をいたしましょうということになっておりますけれども、この交わりの礼拝というですね、この教会にとって、あるいは聖書の教えにおいて、この交わりということは非常にこの大切な意味を持っております。で、教会の外ではあまり使わない言葉ですね、交わりという言葉はあまり使わない言葉なんですけれども、これは親しい交流というような意味ですね、親しい関わりというような意味です。ただこの知っているというようなことではなくてですね、この親しいお付き合いみたいな、そういうこの意味なんですけれども、今日はですね、この神との交わりということにおいてですね、非常に大切な事柄をお話ししたいと思うんですけれども、その1月の最初の日曜日の時に少しお話をいたしましたけれども、人間はこの神と親しく交わるために作られたものなんですね。私たち一人一人は何のために作られたかといえばですね、それは神と親しく交わるために作られたものです。それがこの人間が作られた目的なんですね。神様は決して私たちを作ってですね、地球の上にポンと放り投げて、さあ好きなように生きなさい、やりたいことをやりなさい、行きたいところへ行って食べたいものを食べて、というようなことのために私たちを作られたわけではありません。神は私たちとその親しい交わりを持ちたいと思って私たちを作られたんですね。そのために私たちが神と交わるためにですね、神様は人間に特別な能力を与えられました。特別な力を与えてくださいました。それはこの自由な意志ですね。ここに二つの意志ということを書いておりますけれども、意志、最初の意志はですね、この考えること、判断すること、いろんなことを思うこと、いろんなそういう意味ですね。2番目の意思というのは、これを、やろうとする、決定するというような意味でしょうか。あまり厳密に分けられませんけれども、要するに考える力というんでしょうかね。我思うゆえに我ありということを言った人もいますけれども、人間は自分で考えることができるんですね。そしてその考えに従って行動するということができるようになっております。これは神様が与えてくださったものです。で、それを自由にすることができる、自由に考えることがですね、考えるということにおいては、私たちは何の制約も受けてないんですね。これは神の恵みだと思うんです。神様は私たちが、何かを考えてはいけないとは言われませんでした。考えるだけだったら1分後に隣のやつを殺してやると、別に考えてもいいんですね。これは悪いことではないです。考えるだけですから、実行に移したらいけませんけれども、考えるだけだったらですね、私たちはどんなことでもできる。そして、いろんなことを考えてそれを行動にこの表していくことにおいて自由が与えられているんですね。で、そのまたもう一つ、神様は私たちにこのコミュニケーションする力を与えられました。その一番中心となるものは言葉ですね。言葉で、神様はご自分の意思を言葉で私たちに伝え、この聖書を通してですね、言葉で伝えてくださっておりますように、私たちも例えば祈りにおいては言葉で神様に自分の意思を伝えるわけですね。言葉というものは本来神と人間がコミュニケーションするために与えられたものです。もちろん神様は私たちが心で何を考えているかということは分かっていらっしゃるんですけれども、でもそれをあえて言葉にするように、 表現するようにということを求められました。そしてこの感情が与えられたんですね。喜びとか悲しみとか怒りとか、感情のない人とコミュニケーションをとってもですね、面白くも何ともないんですね。例えばご飯を食べるときにですね、もう一言も言わないで、ただ黙々と目の前で食べられてもですね、美味しくも何ともないですね。それ餌を与えているだけですね。別にうまくなくてもまずくても、そのことで美味しいとかまずいとか、そうやってですね、お互いのこう気持ちがこう伝わるときに、そこで初めてコミュニケーションが行われて、そこでいわゆる交わりが起こるわけです。でそれはそれぞれが自由な意思があるから面白いんですね。で神様はつまり私たちをそのロボットとして作られたわけじゃないんです。リモコンの おもちゃとして作られたわけじゃないんですね。そういうこともできたんです。でも私たちが自由にそれを判断し、自由に表現し、自由に感じるから、神も私たちの交わりを喜ばれるんです。太田川の土手に行って、川沿いにこうね座ってみてください。向こうに必ず同じ人がいます。で同じように川の流れをじっと見て座ってる人がいるんですね。であいつ何やってんだろうかなと思って、こっちがもう見てるとですね、向こうも同じことを考えてるんですね。あいつ何やってんだろう、暇そうだなとかですね。でこっちも暇そうなんですけれども、そこのこの二人の間には何の交わりもないんですね。この意思の疎通も何もない。で神様は私たちをそういう存在として作られたわけじゃないんです。むしろすぐそばにいて、一緒に駆け回ったり喋ったり転んだり、そうやってこうお互いに、いろんなことを交わし合いたい。神様はそのような思いで私たちを作られたんですけれども、人間の方がこのせっかく神様が私たちと交わりたいと思って作ってくださったのに、神様との交わりを拒絶してしまったんですね。拒んでしまいました。初めの人アダムはその約束、神様のから与えられた約束を破ってですね、それだけではなくて彼の方から逃げました。彼の方から隠れたんですね。彼の方から神様との交わりを拒絶したんです。でも神様は彼を探して声をかけられました。でも人間はその時からですね、神に背を向けて生きるようになりました。その結果として神からの交わりが失われて、せっかく神様が用意しておられた祝福を失うことになったんですね。でこの醜く歪んだ社会を作って、自らこう自分の首を絞めてしまった。本当なら神様と親しく交わることによって、人間はより、豊かで幸せな社会を作ることができたのにですね、それを放棄してしまったんですね。で神様はそれでもアダムが、自分に背いたから、もう人間との関係は、交わりは諦めよう、第二の人間を作ろうとかですね、地球を諦めて火星にしようとか、そんなことは考えられなかったんですね。そのアダムから何代目かのアブラムという人を選んで、彼とその子孫に神との関係を回復するチャンスを与えられました。それが、ユダヤ人ですね。ユダヤ人に対して神との交わりを回復するために律法というものを与えられました。で律法とは、モーセの十戒からを中心とする決まりでありますけれども、神を礼拝する方法ですね。神殿とか祭祀とか生贄の捧げ方とかですね、あるいはお祭りの方法とか、いろんなことが含まれてます。さらには生活の決まり、食べちゃいけないものとか食べていいものとか、病気の時はこうしなさいとかですね、いろいろこう家を建てる時はどうしろとか、細かいものも含めて、神様はこの律法を与えられたんですね。でこれは律法を守れば祝福があると。 この律法を守ることで、つまり神様との関係をもう一回回復しよう。でもこれに背いたら呪いがある。どっちかだ。律法を守って祝福を得るか、これに背いて呪いがあるかですね。日本人的にはこの大体中間ぐらいがいいんじゃない。あんま白黒つけるのは好きじゃないですから、日本人はとことんグレーにこだわっている。皆さんも今日グレー着てらっしゃる方多いですけどね、僕もグレーですけどね、これぐらい好きなんですね。このなんともこうぬるい感じが好きなんですけども、もう神様は白か黒か、ね、祝福か呪いか、でもそれしかないって言うんですよ。まあ時々従ったり時々やめたりとかっていうんじゃなくて、もう従うなら従う、従わないならもうダメだと。なぜならばこの神との交わりというものは、そういうなんか中途半端なものじゃないんですね。もう神様本来人間と交わるために作られたんですから。神様の側からしてみればですね、時々こっち向いたりあっち向いたりじゃなくて、常にご自分と関わってほしい。そしてそのことによって人間は祝福されるんだ、豊かな生活を送ることができるんだ、人間として最も満足した生き方をできるんだ。神がそのことをご存知ですから、この祝福と呪いを置かれました。申命記の11章の26節に、見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置くと言われました。祝福というのは何でしょうか。その当時の祝福というのは、まず守られるということですね。守り、この紀元前何千年というような時代ですね、まあ、今はそうでもないんですけれども、まあ、日本でもつい最近まで人間は自分の身を自分で守らなきゃいけなかったんです。でも一人では守れないから集団で守ったんですね。この中近東のあたりではですね、あるいはヨーロッパとかあのあたりでは、自分の身を守るために何を作ったかというと、城壁を作ったんですね。でこの城壁の中に住んでいる人は、同じ民族だから、ここに住んでいる人はお互いに身を守りましょうということで、順番にこの見張りをしたりなんかして、敵が攻めてこられないように守ったんです。でもそれぐらいやらないとですね、この民族が違うと敵ですから、いつ攻めてこられるかわからない。で攻めてこられても文句言えないんですよ。国際法があるわけじゃないですしね、決まりが、日本だってそうですからね、戦国時代まではそうだったわけでしょ、ね、強いものが勝つ、弱いものは食われて、もうしょうがない、そういう時代ですよね。でも神様は律法を守るならばあなたを守ろうと言われたんです。あらゆる敵からあなたを守ろう、そして平和を与える、ね、その地域において、あるいは国において、家族において平和がある。お互いに憎んだり殺し合ったりしない、平和を与えよう、あるいは繁栄を与えよう、豊かにしよう、健康を与えよう。律法を守るならば病気にならないで、そして長寿である、長生きすることができる。さらに豊作を与えよう、穀物がたくさん実る。その当時はとにかくこの天候次第ですからね。でもこの天候を人間はどうしようもできないわけですから、神様は律法を守るならば、あなたに必要な時に雨を与え、必要な時に太陽を与えて、必要な時に必要な温度を与えて、穀物を豊かに実らせよう。さらに家畜は子供をたくさん産むように、そういう祝福を与えられたんですね。でも律法に背けばその逆だと。敵は攻めてくるし、お互い憎み合うし、どんどん貧乏になって病気になって、早く死んで食物飢饉が来て家畜は死んじゃうと。どっちか、どっちがいいって言われる。それは律法を守りますよね。それを守るに決まってるんですよね。ところがユダヤ人は守らなかったんです。十戒の一番最初すら守れなかったんです。神を唯一の、この主を唯一の神として信じなさいというですね、それすら守れなかったんです。しかもその破り方ひどかったんです。もうありとあらゆる外国の神々を輸入してですね、そしてその像を刻んで、最後にはですね、この神様を礼拝する神殿の中にさえ偶像が山ほどあったって書いてあるんです。なんでそんなことしたんでしょうかね。でそんなことをしているために彼らはどんどんどんどん この祝福ではなく呪いを受け入れるようになりました。敵に攻められてくるし、病気になるし、飢饉は来るしですね。で、神様はそんな時に預言者という人たちを送って、あんたたちが律法を守らないからこうなるんだよと、律法を守りなさい、そうすれば必ず祝福があるからと何度も何度も言ったりやったりするんですけど、耳を傾けなかったんですね。その結果としてイスラエルは滅んでしまった。ごく一部残った人たちがバビロンに捕囚に連れて行かれた人たちのごく一部が戻ってきて、また国を再建することが許されたんですけれども、まあ、本当にこれ神様の恵みですが、でも結局律法を守ることによっては人間は神との交わりを回復することはできなかったんです。それはユダヤ人だからと。ユダヤ人は悪いやつらで、彼らは性悪だからそんなことをしたんだと思わないでください。ユダヤ人というのは世界でも最高に優秀な民族です。ですよね。ノーベル賞ってほとんどじゃないかもしれませんけれども、ものすごいパーセンテージユダヤ人なんですね。もう作曲家も、まあ、芸術家も学者もですね、政治家もユダヤ人です。金融を牛耳っているのもユダヤ人ですしね。もうそのユダヤ人がですよ、立法の第一回を守れなかった。いわんや他の民族親ですね。日本人なんかもともと偶像大好きですから、立法を与えられても守れるはずがない。その人間に対して神様は別の方法で交わりを回復しようとされたんですね。神様諦めが悪いんですよ。そういうことを言うと分かります。本当に諦めが悪い神様で、やっぱりこの自分がお作りになった人間と親しく関わりを持ちたいと常に神様は思ってらっしゃるなと思うんです。そうでなければですね、もうこの時点でもう終わりですよね。でも終わらなかった。神様は人間は規則を与えてそれを守れば祝福ということができないならば、じゃあもう規則はやめよう、立法はやめよう、もう大バーゲンで別に何も守らなくてもいい、ただ私の方を向いててくれればそれで交わりを回復できるようにしてやろう、そう思って神はその一人子イエス・キリストを送ってくださったんですね。そしてキリストが私たちの呪いの部分を全部引き受けて十字架の上で死んでくださったんです。神ご自身が、まあ、変な言い方ですけれども人間の呪いを引き受けてくださったんです。そして私たちの罪を永遠に滅ぼして人間に対しては何を求められたでしょうか。何かすることではありません。何かせいってもできませんから。だからただ信仰、信じなさい、もう神様の向くだけでいい、信仰ってのはそういうものですね、神様の向くだけでいい、ならば恵みによって、まあ、プレゼントとしてあなたたちとの交わりを回復しよう、そう神は約束してくださったんですね。イエス・キリストによって私たちの交わりは回復されました。しかしですね、まあ、で律法はもう不要になりました。いらなくなったんですね。律法を守る必要はないんです。守れば祝福、背けば呪いという仕組みはもうなくなりました。でもその律法に述べられている、律法の中に表されている、まあ、精神というかその意図みたいなものはですね、なくなってないと思うんです。立法の中で何が大切か、立法を一言で表したらどうなりますかということをある人がイエス・キリストに尋ねたんですね。まあ、この人非常に意地悪な人だったんですけども、すごい難しい質問をしたんですね。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。これはですね、その当時のイエス・キリストの時代の立法学者たちがいつも議論してたことなんです。何が一番重要でしょうかね。なかなか答え出なかったんです。ところがイエス・キリストはですね、この質問にズバリお答えになりました。それは二つだ。一つは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。神である主を愛しなさい。これが重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体で預言者はこの二つの掟に基づいている。律法全体で預言者というのは、旧約聖書全部のことを表しています。 つまりまあモーセ五書からマラキ書まで旧約聖書全部、この教えはこの2つの掟に基づいている。だからこの2つの掟が旧約聖書の中心なんだと、柱なんだと。でこれはさらに言えばですね、神様がユダヤ人に求められたことであるし、また人類に求めていらっしゃることなんですね。でももう律法はありませんから、これを守らなければ呪われるということはないんですけれども、でも神様がこのことを願っていらっしゃることに変わりはないはずなんですよ。もうこんなものはいらなくなったということじゃないはずなんです。だからイエス様はこうおっしゃったと思うんですね。精神を尽くし、神である主を愛すること、そして隣人を自分のように愛する、この2つだと。で今日はその最初の方の話をしたいと思うんですね。この神を愛することで、次回は人を愛するということについてお話ししたいと思うんですけれども、じゃあその神を愛するというこのことがですね、なかなかね、実はピンとこないんですよ。一番大切な掟だと言われてますけど、皆さんどうですか。神を愛するって説明してくださいと言われてですね、簡単にできないと思うんですよね。神を愛するってどういうことよ。神様大好き、さっき第一礼拝の時に、神様大好きって手話でこうやってましたよね。ハートがピョーンとですね、神様大好きって、ね、神を愛するっていうのはハートがピョーンとはちょっと違うと思うんですよね。それは神は好きであるということは、それは素晴らしいことですよ。でもそれだけではないはずなんですね。愛という言葉がやっぱり日本語の持っている愛という言葉にはですね、好きとか恋愛とかね、仏教の方でこれ愛欲なんて使うんですね。どうしてもこの異性に対する感情というものと結びついて使われてきた言葉なので、聖書の中で神を愛しなさいと言われてもですね、私たちはもともと持っているこの愛という言葉の概念を取り除くことが難しいので、ちょっとピンとこないじゃないかと思います。で今日はですからその辺のことを少し掘り下げて、神を愛するとはどういうことかということをもうちょっとお話をして終わりたいと思うんですけれども、聖書が言っている愛というのはですね、まあ、これは今までも何度もお話ししていることですけれども、愛するというのは意思、姿勢、生き方なんですね。このつまりこう感情じゃないんです。そうしようとすることであるし、そういうふうに生きていくことだし、そういうふうに実際に行っていくことなんです。気持ちではなく具体的な表現なんですね。愛というのは表現されなければ愛ではないんです。これは人間同士も同じですからね。私はあなたのことを愛しているんだけれども、ついつい殴ってしまうと。これは愛していることにはならないんですね。いやむしろあなたのことは大嫌いだけれども、あなたの大好きなものをあげると、これは愛なんですよ。気持ちに反することがあるんです。愛というのは気持ちではないから、大嫌いでも助けてあげるのが愛なんです。イエス様もそう言われましたね。良きサマリア人の例えでもそうですね。大嫌いな人でもその人のために自分は犠牲を払って助けてあげる、これが愛だよと言われたんですね。好きだからやるのは愛ではない。そんなことは異邦人でもやってる。でもそれは具体的な表現だよ。気持ちではなく具体的な表現である。で、じゃあ神様を愛するというのはどういうこと？神を気持ちではなく意思、姿勢、生き方で、その具体的な表現で愛していくということは、また別な言い方をするとですね、これいろんなことが考えられるんですけれども、まずやはりこの神を恐れるということは、神を愛するということにおいて一番大切なことだと思うんですね。神を恐れる。神はすべての権限を持っておられる方だから、すべてのことを知っておられる。そしてこの世界を作り、この世界を終わらせる神なんだから、この神を恐れて神の前に正しく生きていこうとする、これは神を愛するということですね。そして神を敬うということ、あるいは大切にするという。僕はその人と人の愛ということを考えるときに、聖書が言っている愛するっていうのはですね、大切にするという言葉に一番近いと思います。大切にするという。三浦綾子さんは、人が人を愛するということはその人を幸せにすることだというふうに本に書いてらっしゃいましたけれども、 幸せにするというのはなかなか難しいことなので、もうちょっと、まあ、身近な表現では、まあ、大切にするということだと思うんですね。で、一番こう神に対するということで私の気持ちの中でしっくりくるのは、喜ばれようとするということが私の中では近いですね。神を愛するとは神に喜ばれようとすること。でもそれは気持ちではなくて、自分の行動において、姿勢において、生き方において、私は神に喜ばれようとしているだろうか。神は私をこの生き方や私のやっていることを喜んでくださっているだろうか。そういうふうにすることが、生きていくことが神を愛するということなんじゃないかなというふうに思うんです。で、皆さんに考えてほしいんですね。この、まあ、今日のタイトルは愛するの、まあ、クエスチョンがついてましたけども、あのクエスチョンはですね、皆さんに対する問いかけなんです。皆さんにとって神を愛するとはじゃあどうすることでしょうか。神に対してどうすることが神を愛することなのか。この神を愛するというのはですね、その人間にとって一番大切な掟なんですよ。一番大切な掟なんです。朝から晩までこれを考えててもいいぐらいの大切な掟なんです。やった方がいいとかですね、ためになるらしいとか、そういう類のものではなくて、人間が一番大切、人間と一番大切な掟なんです。で、先ほども聖句の中にありましたように、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと言われているんです。存在のすべてをかけて神様を愛しなさい。存在のすべてをかけて神を喜ばせようとする、神に喜ばれようとする、また神を恐れる、神を敬う、そういうことを通してですね、私たちは本当に神様との交わりを楽しめるというか、それこそがまさに神との交わりそのものじゃないかと思うんですね。で、神を愛するということを学ぶためには、それはイエス様の生き方を学ぶことが一番手っ取り早いですね。で、このことは今度ゆっくりとお話をするつもりなんですけれども、まさにイエス様はですね、神を愛する模範でした。神様のイエス・キリストの生き方、その福音書に描かれているその生き方そのものは、まさに神を愛する人の生き方ですね。いつも祈っておられた。一人で祈り、みんなで祈り、そしてどんな時にも御言葉に従われた。旧約聖書の御言葉を引用して、神の子であるのにですよ、聖書の言葉を引用し、その言葉に従おうとされた。そして何よりも常に神の父の御心を求められたですね。私は父の御心以外のことを行いたくない。私は父の思ってらっしゃること、神の父の御心を行っている。父の御心が私の思いなんだ。この神の思いと自分の思いをいつも一緒にしようとする、まさにこれがですね、神を愛する姿じゃないかと思います。そしてその思いは最後は十字架にまで導かれていくわけですね。これは神の思いですから、全人類の罪を背負って死ななければならない。イエス・キリストはこれを心から喜んで楽々とされたわけではありません。あのゲステマネの祈りに見られるように格闘されて苦しまれたんです。自分の意思とは違ったんです。でも神様の意思に従おうとしてる。ここにこの神と人間の交わりの回復を見るんですよね。人間は神の意思から離れて背いて背を向けていた。でももう一度神様の方を向く、そのことで痛みがある。でも神との交わりがそこに回復されていく。このキリストの姿に私たちは神を愛するということはどういうことなのかということのヒントを得ることができると思うんです。そして最後に申し上げたいことは、この律法はですね、最初に申し上げましたけれども、従えば祝福という約束がついてたんですね。従う者には祝福がある。背けば呪いがあったんです。でももうこの呪いはイエス様が十字架の上で引き受けてくださいましたから、私たちは呪われることはありません。じゃあ祝福もなくなったんでしょうか。私は祝福は残っていると思うんですね。 祝福は残っていると思うんです。あの有名なローマの12章の言葉にですね、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人のためには神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っているという有名な言葉がありますね。あの一番最初に何と書いてありますか。神を愛する人々と書いてあるでしょう。神を愛する人々のためには神は全てのことを働かせて益とされる、まさにそこに祝福があると約束されているんですね。だから神に従って神を愛するということは神の祝福が私たちに与えられるということだと思うんです。私たちが求めているような、まあ、神の目から見ればですね、つまらんことを求めているなと思うかもしれませんけれども、守られるように、ね、祝福がこの繁栄があるように、時には経済的な必要もあるでしょうし、癒しもあるでしょうし、長寿も健康もあるでしょう。それは神様から与えられるものです。神を愛する者には神は必ずこれを与えてくださる。それはこの立法の時代とは違いますけれども、でも神はこの第一の掟、そしてもちろん第二の掟もそうですが、この二つの掟を守る者に神の祝福を今でもたくさんあふれるばかりに準備しておられると私は信じるんですね。だからイエス様はこれが第一の掟だよと言われたんじゃないでしょうか。皆さん、神を愛するということはどういうことなのか考え始めてください。自分にとってそれはどういうことを意味しているんだろうか。これはあなたが祝福されるために一番の近道なんです。あなたが願っていることは何でしょうか。神様、ああしてください、こうしてください、ああなったらいいな、こうなってるいいなと思ってらっしゃるでしょう。それはまさに祝福を求めているんですね。でもその祝福を得るためには神を愛する、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、私はもう一度神様を愛するということを考えてみよう。私の意思が、私の願いが、私の行動が、私の生活が、私の姿勢が神を愛するものになっていくならば、神様の祝福はおのずと皆さんの上に注がれます。でも神を愛することなしに、神様愛してくれ、こうしてくれ、祝福を注いでくれって言ってもですね、これは神様はなかなか注ぎにくいと思いますね。なぜならば神を愛することは私たちの本当の幸せなんです。この掟をですね、神様から与えられている大切な掟を私たちは心に刻んで、そして、自分にとってそれはどういうことなのかということを考え実行していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちと親しく交わりたいと願っていらっしゃることを感謝いたします。罪深い何の価値もない地の地に等しいものであるにもかかわらず、あなたはこれを奴隷ではなく、虫けらではなく、あなたと関わることのできるものとして作られました。そしてあなたは私たちを愛してくださいました。まずあなたが私たちを愛してくださいましたから、私たちもあなたを愛するものでとなれますように、また私たちがあなたを愛していくときに、私たちにとってそれは最高のあなたからの祝福をいただく、その鍵になると信じます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。私の神である主はあなたご自身を大切にし敬い、そしてあなたに喜ばれるものとして、この与えられる日々を過ごさせてくださるように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。